皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線界によるアマチュア無線の番組です。今日の特集はね、意外と知らない DXCC 後編ということで、ね、まあ、先週に続いて
そうですね、
お送りしたいと思います、はい、よろしくお願いします。
はい、はい、今日はビデオの日でんで、
そう、はい、サイモルラジオというホームページからね、
はい、見ていただければ
見てないと思いますので、ね、
よろしくお願いします。映ってますのでよろしくお願いします。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、
はい、ということで今日も始まりました。はい、今日の相手はね、 JR3QAP39 と、
はい、J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、ね、今日はね、先週に引き続きまして、ね、意外と知らない DXCC ということで、はい、その後編お送りしたいと思います。実はね、DXCC のルールを見ていてね、気がついたんですけども、はい、いわゆるエンティティですね、
はい、
昔カントリーと言ってました
けど、そうですね、
まあ、カントリーというか、エンティというか、
古くからも
ちろん、やってるかどうかでね、
カントリーとついつい言ってしまうんですけど、
はい、ですけどね、はい、
今はエンティ
ティですね。これね、地理的なもの、やっぱり地図上でね、こう分かれてるというだけじゃなくって、はい、まあ、歴史的なものも非常にありましてね。で、それで、そういう歴史とかを知ってると、割とね、理解しやすいんですね、
はいはいはい、
だからここは別のエンティティになってるんだ、
はい
はい、まあ、逆に今のエンティティでこうなんでこんなになってるのというときは、はい、もう歴史を調べてみると、あ、なるほどという、
はあ、そういうのが分かるというね。
そうなんですよ、はいはい。で、まあ、そういう意味でね、非常に勉強になったということでね、はい、皆さんもね、その DXCC の時にエンティティ、はい、まあ、ここだというだけじゃなくて、そこはなんでそうなったのとかね、調べてみるのもね、面白いかもしれないですね。
はい、
はい、そうですね。ではね、最後までね、お楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
はい、DXCC ということでね、はい、ね、無線やってるとね、どうしてもね、
はい、
まあ、一つの楽しみ方で電波遠くに飛ばしたり、
そうですね、
まあ、やっぱり電波なんでね、はい、
飛ぶと嬉しいし、遠くから聞こえてくるとまたワクワクするしね、
で、はい、自分のコールサインがね、遠くのところから呼ばれるというのは非常に、
いいですね、
気持ちいいもんですよね。
いいですよね、
はい、まあ、まあ、そういうのがありますので、まあ、いろんな趣味ありますけども、はい、アマチュア無線の楽しみ方あるんですが、まあ、その中のやっぱり一つかなという感じがしますね。特に今日取り上げるのは、まあ、ほとんど HF で、
はい、
まあ、上は一応430まではあるんですけども、まあ、メインは HF
HF ですね、やっぱりね、
はい、まあ、そういうところなんですけれどもね、うん、はい、まず先週のおさらいなんですけれども、
はい、
で、DXCC ってなんやねんと、
ね、
まあ、簡単に、ね、いつも DXCC と言っちゃうんですけども、
はい、
DX センチュリークラブということでね、はい、DX の100のクラブということでね、はい、で、まあ、その100は何かと言いますと、ARL が発行する100の国または地域と更新してQSL カードを得てもらえる賞ということでね、
はい、
アメリカの、まあ、JAL に、
そうですね、 ARL が、うん、決めたリストに従った、ね、
はい、
ところですね、
うん、はい、国地域ですね、そこと更新すると、はい、で、今その国と地域というのは339ありますということでね、はい、
339もあるんですね。
そうなんですよ、
はい、
国の数ってそんなあったっけ、
200
ですよね。
あ、随分多いですね、
うんうん、なんでやねんということで、はい、まあ、これはね、先ほど国とまたは地域、
はい、
といったところがね、そこの違いがあるんで、ね、これまた決め方とかね、またおいおいね、お話しさせていただきたいと思うんですけども、
は
い、
そうですね、
まずエンティティという言葉なんです、まあ、昔カントリーって言って、はい、まあ、カントリーって言ったらね、非常に分かりやすくて国ということなんで、
国ということですよね、
まあ、まあ、国ということなんで、それは、うん、まあ、それは200しかないんで、なんでやねんということになるんですけども、はい、まあ、実は国といってもね、いろんなところに国の領土があったり、
ね、あ、ありますね、
はい、で、まあ、その国と国の狭間をどうするかとかね、
はいはいはい、海
で離れてるところをどう感動するとか、
そうですね、
日本でもね、大笠原とか
ありますよ、ね、
南ほらと非常に遠く離れてるのに、ちょっと日本とちゃうやんかと、いうのがあるんで、そういう地域分けちゃうんです、
ね、そうですね、南太平洋とか行くと、なんとか領の島ありますよね、
ありますよね、
はい、いっぱいね、
カリブもそうですね、
あ、カリブもそうです、うん、なんとか領ありますね、
そういうところをね、まあ、例えば カリブの国を例えばヨーロッパの地域があったとしたら、はい、それをヨーロッパとするのもおかしいなと、
そうですよね、
ありますよね。まあ、そういうのでやっぱり国だけじゃなくて、はい、その地域によってもそういうやっぱり、まあ、電波の飛び方って全然違いますから、
はい、
そうですね、それをやっぱり違う場所というところで決めてる、はい、まあ、それが、まあ、エンティティという感じ、はい、考え方ですね。はい、だからエンティティ、これディレクター調べてくるんですけど、日本語で言うと実在とか実体というんですよね、
はい、訳すとそうなっちゃうんですね、
そうですよね、はい、からポリティカルエンティーというともう国家になっちゃう、
あ、まあ、そういうふうに訳される場合もあるそうです、
まあ、いわゆる政治的なものが入ってくるとやっぱり国になっちゃいますよね、
はい、そういうことですね。
で、まあ、ルールではね、DXCC のリストから339あると言いましたけど、それに、載っていて、でまたアワードでもカウントするもの、はいはい、というところが、ま
あ、ということをエンティティと呼ぶということですね、
はいはい、でまず基準なんですけれども、はいはい、まあ、エンティティということで、うん、まずいわゆるカントリーと言い方と同じでポリティカルエンティティズということでね、はい、まあ、政治的なエンティティ、まあ、日本とかアメリカとか、
そうですね、
中国、
まあ、これ普通に分かりやすい考え方ですね、
はい、考え方ですよね、はいはい、から次にジオグラフィカルエンティティというのは、ね、地理的なエンティティ、
はいはい、
まあ、先ほど言いましたけれども、これ電波の飛び方からして日本とちゃうでと、小笠原南鳥島いったらちょっとやっぱりで南鳥島だと今度、うんうん、エリアとオセアニア
になる、アジアじゃなくてね、オセアニアに近くなりますからね、うん、もうオセアニアの地域になっちゃうんですよね、
はい、だから単に国だけじゃなくて地理的に、まあ、別のところとこれはもう、はい、日本のね大阪とか茨城とかね、
はい、それは仲間にするのはおかしいだろうと、別のものにしましょうということですよね。
そうですよね、まあ、そういうところがあります。それがまず地理的なエンティティですね、はい、それからスペシャルエリアというのがありますね、はい、これ特別なエリアということでね、まあ、とても話あるんですけど、ITU の、
ジュネーブの本部とか、
うん、これ実は別のエンティティですね、はいはい、だからやっぱり、まあ、特別に、まあ、ここは別のエンティティにしようと、はい、みんなで決めるわけです、
はい、そうですね、は
い、まあ、そういうところ、それからイネリジブルエリアス、うん、対象外のエリアとなって、はい、まあ、これちょっと考え方がね、ちょっと違う。
そうですね、うん、インエリジブル。
インエリジブル。英語がなかなかね、言いにくいね。
はい、
それから最後に5番目なんですが、ディリーションクリテリア。
はい、これは基準ですね。
基準ですね、まあ、削除の基準。やっぱりエンティティとして、はい、まあ、機能しなくなった場合とかね、そういう場合にやっぱり削除するルールというのが、
そうですね、一応決めておかないとね。
そうですね、あるということですね。はい、まあ、そういうので基準が決まってくるということですね。はい、はい、でね、まず最初に、まあ、1から5まであるうちの、はい、まあ、1番目の政治的なエンティティ、ポリティカルエンティティということで、はい、これはもう考え方も非常にはっきりしてて、まず政治的に分化された地域ですね、はいはい、でから、ね、主に軍人や科学者ではない住人がいると、
そう、はい、ルールではそう書いてあるんです ね、だからきちんとそこに生活をしている人たちが住んでいる、はい、ということが重要ということです、ね、
は
い
は
い、
やっぱり軍とか科学者というのは例えば気象観測しているとか、はい、まあ、そういうのを含みますよね、
はい、そうですね、はい、
まあ、そういうところの方々はちょっといない
地域と、
うん、ということで、
まあ、その方々にとって
もあまり意味、
うん、だめと大体短期間ですから、そういう方たちはね、そうですよね、はい、だからきちんとそこに生活をしている、
そうですよね、
先住民みたいな形でね、はい、いるということですよね、
はい、から、まあ、政治的ということで、まあ、まずは国連に加盟しているということで、
あ、
はい、ま
あ、
やっぱり、はい、世界的に、まあ、みんなで認めている国ということ
ですね、うん、政治的なエンティティですから ね、国として認められているということ、はいはい、
それからITU からコールサインのプリフィックスのアイデア手があるということですね、あ、はい、日本でしたら JA、はい、からセブンなんたら
JAA から JSZ とかね、
うん、そういうわけですね、 JAA から 7NZ、まあ、詳しく言うのは 7J、はい、とかね、はいはい、記念局でありますけどね、まあ、そういうコールサインがちゃんと当てられてる、割り当てられてるところ、
はい、
それから3番目にですね、その地域の政府により統治されていて、常住人口のこと、まあ、先ほど言いました、普通の人がちゃんと住んでますよねと、
うんうん、そういうことですね、
誰もいてないところはそれはあんまり言わないとということですよね。
はい、
それからあとエンティティが分かれるというか、先ほど言いましたけどね、はい、日本と小笠原とか南鳥島かなり離れてるんで、はい、こう一緒にしたらまずいんじゃないのと、はい、それはやっぱり電波として別のものと、
そう
ですね、まあ、それが一つのあれが800キロ親エンティティというか、日本の国から800キロ以上離れてるということですね、はいはいはい、800キロは500マイル
あ、そうですね、大体500マイルですね、はいはいはい、
なんか昔のフォークソングにありましたね、
パンバトルありましたね
ピーター・ポーター・マリーとか、
あー思い出した
、はい、あすぐ脱線する、ね、サンキューでございます。
そういう人はカントリーって言うんですよ
あ、なるほど、
言わずに
はい、
はい、
あの日本では、ね、あの小笠原諸島が、ね、本土から1000キロ離れてますので、はい、行きましたけどね、船で25時間ですからね、あのなんか新しい船ができてもうちょっと短縮するらしいんですけど、あの飛行機はないですよ。
あ、そうですね、はい、空港がないんですよね、
はい、ないんですよ、うん、はい、まあ、あの自然守るためにも
空港が作らないというのもある、あるみたいですけど、はいはい、
まあ、まあちょっとそれは別にしましてね、はい、やっぱり1000キロ以上離れてるというところが一つの基準、はい、あ、じゃあ800キロか、はい、800キロが離れてるんで小笠原は1000キロ離れてるんで、うん、もう別エンティティですよと。それからあの南鳥島ですね、はいはい、これはあの先ほど言いましたけど、ね、オセアニアにも入っちゃうんですよね。
もうすごい南ですからね、そうなん
ですよ、地域としても、うん、だから南十字星がバッチリ見えると思います。はい、日本では見れないですけどね。沖縄で上のちょろっとが見えたんだっけな。
あ、そうなんですか。うん、
まあ、かなりとは南なんですよね。はい、はいはい。で、そこはあの小笠原諸島からまだまだ1200キロ離れてるということなんで、もうそれぞれ別のエンティティなんですね。
はい。はい、
だからこれ日本で大きく分ける、大きくやら3つ。
3つに分かれて
る。3つ分かれてるんですね。はい。ということですね。はい。ですから、あの、まあ、日本でもね、あのコールサイン自体もね、JD1 ということで、ジュレット・デルタ1ということで、もう特別コールサイン。
割り当てられてますよね。
まあ、これ実は東京都なんですけどね、これ実は。
そうだ。東京都だ、
はいはいはい。そうなんですよ。これもなかなかね、あの考えると、あ、なんだそうなんだということもあるんですけど ね。東京結構あの南の方の島ずっと東京都なんです、
ね。伊豆諸島も東京都ですよね。
はい、そうなんですよ、はい。大島とかね。
はいはい、はいはい、
ちょっといらん話になってますけれどもね。はい、まあ、そういうところなんです、ね。まあ、そういうことで、まあ、政治的なエンティティというのは、まあ、あの非常にクリアに、
はい、
あのまあ、
分かりやすい
かなと、分かりやすいかなと。あとあの距離。はい、も含めてということですね。
はい。は
い、それではここで、九州企画からのお知らせです。現在募集中の養成家庭講習会の開催場所と日時をお知らせいたします。どの講習会も応募の締め切りは開催日の1週間前となっておりますので、定員なり次第ね、締め切りますということなのでお早めにお申し込みください。
はい、
はい、まず最初にあの第4期アマチュア無線技師の標準コースです。関東エリアが7月30日31日、千葉市の中央区、はい、8月の13日と14日が埼玉市の大宮区、新越エリアですけども7月30日と31日長野県松本市、東海エリアが7月23日と24日名古屋市、近畿エリアが7月の23日と24日神戸市中央区、8月の13日と14日、京都市の右京区、こちらの方で開催されます。次に第3級のアマチュア無線技師の短縮コースですが、4級のお持ちの方が対象になります。関東エリアが7月の17日千葉市の中央区、8月の28日が川崎市の幸区、近畿エリアが8月の6日大阪市北区、8月28日が京都府福知山市、こちらの方で開催されます。次にあのプロの資格なんですけども、第2級と第3級の陸上特殊無線技師、こちらの方の現在募集中の養成か、家庭講習会です。まず3級の陸上特殊無線技師、7月の9日千葉市美浜区、9月の11日川崎市幸区、第2級陸上特殊無線技師が9月の3日4日、千葉市の中央区、こちらの方で、ね、開催されます。いずれも、ね、あのお問い合わせお申し込みに関しましては QCQ の方にお願いいたします。このほか、ね、20名以上の人数がまとまり講習会会場が確保できれば臨時に委託講習会を開催できます。職場、サークル、学校なので人数がまとまるようでありましたらご検討ください。こちらの方もね、詳しくはね、休止企画のホームページの方をご覧ください。またね、あのお電話でのお問い合わせの場合は東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732、 こちらの方にねお電話でお問い合わせください。以上、休止企画からのお知らせでした。
JS2AZO、昨日コールサインが届きました。森林です。これから電波をどんどん出して楽しんでいきたいと思います。放送楽しみにしてます。ハムのラジオ。
はい、今週の後半ということでね、はい、DXCC のルールについて 見ていきたいと思います、はい。あの5つの、ね、政治的なエンティティ、地理的なエンティティ、特別エリア、対象外のエリア、削除の基準ということで5つの項目で、ね、話していますけども、あの最初の、ね、1番目のポリティカルエンティティ、政治的、これちょっと結構ややこしいかな、あれなんで結構長く喋っちゃいましたけど、
実は一番分かりやすい
ですね、ところですね、はいはい。ところがちょっとここら辺から難しくなるんですけれども、まず、
地理的
ですね、地理的なものですね、はいはい。一つのエンティティでも地理的に分かれていて二つ以上のエンティティとなることがあります、はい。首都のある方を親エンティティとしますということですね、はいはいはい。まず一番目に陸上のエリアなんですけれども、はい、いわゆる体験地図ですね、あの丸いやつで、例えば日本では日本を中心にして世界中が、はい、丸くなってる地図ですね、
まあ、最短距離ってことですね、
最短距離ですね、はいはい、体験地図ですね、はい。こちらによる距離で 100km 以上離れている、または分離された地域、
はい、
あ、離れていて分離された地域ですね、はいはいはい。まあ、ここはあの、別のエンティティになりますよと、は
い。実際どこなんだかちょっとこれ、うん、あの調べてみたんですけど、ね、よくわからないん で,
いです、ね、
うん、皆さんがここですよっていうの分かったらぜひお便りいただければと思います。
から地理的に分割されたエンティティの2番目ですけども、はい、海によって分割された島、
はい
はい。これはあの海と言ってますが、いわゆる湖もあるんで、あのいわゆる原文では水になってるんですよ、
ウォーターって言い方してます ね, ーーすね、
はいはい。それに、よってあの、まあ、分割された、まあ、島ということですね、
はい。
まずあの次の3つのものに相当すれば別エンティティとなるということで、はい、まず1番目に 350km 以上親エンティティから離れていると、
はい。
で要するに結構遠いと、
遠いということ
ですね。
さっきの小笠原なんか
そうですよね、はいはい。2番目に350キロ以上親エンティティから離れていて、親エンティティにあるその他の島から800キロ以上離れているということ、
は
い。
あの親エンティティが諸島だったりする、
うん、そうですね、
何々諸島だったりするんですけど、はい、そこから、まあ、
800キロ離れている、はい、
さらに離れているということ で,
そうです、ね、
ポツンとあるということです ね, ですね、
はいはい。それからあの距離に関係なく間に別エンティティの陸地か島に挟まれているということで、
はい、
それにどっかのエンティティに分断されてる、
あ、そういうことですよね、2つね、国が ね, ね、間にこう挟まれてるっていうことですね、
はい、そ
うですね、
はいはい。まあ、その3つはあの、まあ、別のエンティティとして、はい、考えましょうということですね、はい、
それで追加することができます、はい、ということですね、はい
はい。でこれがあの、2番目の地理的に分化されたと、はい。次に第3番目なんですが、特別エリア、はい、ということなんですけど、まあ、これはあの字のごとく特別なところ、
はい、
ということですね。まずあの一番有名なのが、まあ、最初にも言ったんですが、あのジュネーブの国際電気通信連合、はい、ね、これ ITU ですけどね、
はい
はい、昔は CCIR 言いましたけど、これでまた歴史が分かる
そうですね、はい。
あのコールさんが 4U1ITU ですね、
はい
はい。あのここのあるところはもう完全に別エンティティ、ね、まあ、ここはもう独立して、
ね、ということですよね。
あの 4U1ITU はね、あのオペレートしに行って、はい、その時できる状況であればオペレートできるそうなんですね。
あ、
はい、
やってみたいですね、
はい。
まあ、ちょっとジュネーブだから日本と更新できるかどうか分かりますけど、出てみたいですね、はいはい。
なんかそんな話、なんか友達行ったことあるらしいんですけどね、はい。ということで、それから2番目にね、特別エリアの2番目は南極、はい。これはあの、はい、実はどの国も領有権を主張しないというか、もう主張 しないでおこうねと、
そういう条約がね、一応結ばれてますよね、
はい。だここはもうあの完全に別の特別エリアということで、
ね、はいはい。で逆に言うとアメリカとか日本とかドイツとかいっぱいいろんな国の人がいるんだけど、
ね、
はい、それはみんな一つのエンティティとして扱われてるってことですね、南極として。
そ う, そ, う、はい、そうなんですよ。からとそういうことで全て南極ということで、
はい。
それからあの特別エリアの3番目なんですけども、いわゆるあの僕らのスプラトリーって言ってるんですけど、はい、いわゆる南沙諸島、
はいはい、
日本語でもね、英語名がスプラトリー諸島なんですけども、まあ、ちょっといろんな国が
なんかごちゃごちゃ
に、はい、なってますんで、はい、あの各国でアマチュア、はい、この地域からの運用はそれぞれの領有する地域の許可がある場合に受け入れられます。
あ、うん、あのマレーシアとかこの間は、はい、フィリピンの方とか、ね、 それぞれスプラトリー行ってやってますけど、はい、その場合はその国の免許があれば OK と、
その地域に行くということですね、
はい。
まあ、これちょっと特殊なところということで、
はい、
まあ、これやっぱり政治的なものとかもいろんな絡みますね、
絡みますね、
はい。まあ、これはもう、はい、仕方ないことですね、これどうしてもね、はい。まあ、
基本的に DXCC なんかの運用に行くのはそういう政治的には不安定な地域ではやっぱり運用してないというか、はい、
そうですね、
そういうところにはやめましょうというのは、はい、ありますね。
危ないですからね、
はい、アマチュア無線やっぱり平和じゃないとできない
です。そうですよね、
はい。
から次、特別なエリアの4番目なんですけどね、はい、いわゆる西サハラ、 という分厚さなんですが、これもちょっとまあ政治的なことなんですけどね、モロッコとサハラアラブ民主共和国、はい、あのサハラアラブ民主共和国はまあ先住民族の方がいらっしゃるところらしいんですけど、やっぱりこう紛争というのがありましてですね、はい、でここはあのサハラアラブ民主共和国のライセンスのみ有効ということで、まあ、そういう形になってますよ、
はいはい、
からあの特別提案の最後の5番目なんですけども、1998年の DXCC のリストもだいぶ前のリストですけども、はい、この中で現在のルールに従えないものがあるんですよ、
はい、
でそれは、ね、あの現在の削除ルール、この後でまたご紹介しますけどね、はい、削除ルールに従って見直しをされるということで、はい、まあ、これちょっと特別なエリアの中でちょっと、
ね、あのちょっと言い方が違いますけど ね、はい、まあ、そういうルールがあります、はい、ということです、
はい、ということですね、はいはい、ということで次にね4番目に対象外エリア、
これは DXCC に追加しないというエリアですね、
そうですね、はい、DXCC に追加せずホストエンティティに含む、だからあの、はい、親のエンティティというか、
ね、はい、に属するということですね、はい、
まずあの治外法権エリアはあの基本的にあの DXCC リストに含むんですけれども、はい、あの大使館、領事館、国連機関、その他の機関ですね、政府機関とか、はい、ここはあの、外国使節団、はい、そういうところはもう、親エンティティの中に入って別に DXCC のリストにはならないということ、
はい、大使館とは例えば日本にあって、はい、アメリカ大使館は一応そこから運用しても日本ですよ、
日本ですよと、
はい、
違う方向にアメリカなんです
一応違う、そうなんですよね、はい
はい、まあ、そういうことなんですね、はい、ただあのちょっと違うところがありましてね、これはまた歴史的なものが入ってくるんですけど、はいはい、マルタ騎士団というのがあの聞いたことあると思うんですけれども、はい、
イタリアに
確かに、ね、イタリアですね、ローマ市内にあるんです、これあの実は、はい、あのビルらしいんですね、ここ、私も行ったことなくて知らないです、はいはい、私もこれ調べて分かったんですけどね、過去の歴史からあのこの組織はバチカン市国のようなの治外法権をイタリア政府から得てるらしいんですよね、はい、でここ の、 あのマルタ騎士団の建物は、
はい、
もう別のエンティティとして
、はい
はい、あそこの建物だけ別のエンティティと、はい、面白いところですね、
これ実はコールサインが YNA0 の KM っていうので出てくるんですよ、
はい、
これ先ほどのコールサインの割り当てにはないんですね、
う
ん、
あ、そうですね、
はい、だけどもそういうので出てくるそうです、
うん、そうですよね、
はい、
から次にギリシャ国内のギリシャ国内になるのマウントアトラス、
マウントアトスですね、
マウントアトスですか、はいはい、あのここにあのギリシャ正教 の、 あの
山がね、寺院とか山がそっくりこう、うん、あるんですね、別の地域になってますけど、
はい、でここはあの、ギリシャ政府の支配が及ばない、要するに政治的に、はい、あの治外法権の場所と見たと見なされてるんですね、結局
ことなんですね、
はいはい、でここはあの別エンティティということでね、はいはい、
ギリシャのコールサインスラッシュ A っていう、
ね、スラッシュ A ですね、
はい、
出てきます、だからコールサインは SV でスタートするんでギリシャなんですけども、
はい、
ここはエンティティとして違うと、
はい、
うん、だからまあ結構あのやっぱり歴史的なものとか
ありますよね、特にあの宗教的に昔からこう、そうですね、はい、その治外法権になっているようなところが結構あるみたいですね、はいはい、でここのスラッシュ A なんですけど、確か今ね、どなたかいらっしゃるそうで、
は
い、
あ、なるほどね、あの
電波が出てるらしいです、
はいはいはいはい、ということですね、はい、だまあそういう意味で、まあ、いろいろなあの対象外というか、ね、DXCC のルールにちょっと乗らないようなところが別の DXCC で認められているところですね、
はい、
それからあの、まあ、次にあの DXCC に追加されないというところなんですけども、はいはい、あのいわゆる主権があの制限されている、先住民の方々が住んでいるところ
場所とかね、
はい、まあ、これはあの、まあ、先ほどもありましたけど、その方々がもう、政治的にも、 もう 別の国じゃないけども治外法権とかで認められていれば、
あ、そうそうそう、
エンティティに入るんですけども、
独立してるような形になってればいいんですけど、ね、そうじゃなくてこう、はい、昔の南アフリカなんか差別政策してましたよね、
はい、あ、そうですね、
ああいうところは別にそれを区別してはし、はい、区別はしないということでね、はい、
で試験自体はそのあの大きな国になるんだけども、はい、その中で試験を制限されてしまう、
あ、そういう方、
まあ、やっぱりちょっとあの、まあ、ちょっと悲しいことでもある
わけ
です
けど、ね、そう、悲しい、昔はね、はい、ありましたね、今はだいぶ減りました、
ね、はい、まあ、そういうところですね、
はい、
それからあとあのこうややこしいところですけどね、非武装地帯とかね、中立地帯とかね、バッファーゾーンとかね、
まだありますね、そういうところね、
これのところにちょっと行きたくないですね
今あの北朝鮮と、うん、韓国の間がちょっとこう非武装地帯かなんかあるんですよね、はい、
まあ、そういうところですね、はいはい、それからあとあの最後に、どこからも領有を主張されていない地域、
はい、
これはもう DXCC に関する、まあ、要するに 誰も認めてないところです。認めてないか、ね、主張してないところ。
はい。主張してないってところですよね。
はい。まあそこは、まあ基本的には、DXC 費としてはカウントしないという感じですね。は
い、そういうことですね。
はい、まあまあそういうふうな、まあいろんな、まあやっぱり、はい、国、歴史、宗教、はい、まあやっぱり今までの人間の歴史ですね。
はい。
はい、まあそれによってやっぱり、まあ先ほどの話じゃないけど、ここはやっぱり違うやろと。
うんうん、ところがあるということですね。
でやっぱりここは、うん、そらちゃうんちゃうとかね、
ここはどう考えても別な国として扱うべきだよねっていうところが中にあるということですよね。
そういうところですね。はい、からまあ、いろんな今回の、ね、DXC の基準の最後なんですけど、削除ルールというのがあるんですね。まあ、上の今まで1から4の、ね、ことを条件を満たない場合は、ね、削除対象となる、要するにエンティティとしては認めなくなるというところなんですけれども、はいはい、次の、ね、いろんな条件が認められれば、ね、はい、DXC のリクストにエンティティとして維持されるということでね、
いろんな条件が一つでも維持あれば維持されるということですよね。
そうですね。はい。で、まず削除ルールということの一つなんですけれども、
それ2番目ですね、今度
は。2番目でですね、はい、次のような理由があると、リストに追加されたエンティティは削除されることがあるということでね、はいはい、まず不正確な計測、古い地図における計測などによって、事実誤認などによる、まあ、エラー、ですね、はい、間違いがあった場合、
さっき距離がありましたよね、はい、だから距離が実際に測ってみると300しかなかったとか、
そう
古い地図で、うん、ね、よく計測し直すと違ったということですね。
そういう時に、削除される、はいはい、ということで、ただ削除要求、まあ、こういうのがありました。5年以上前にエラーが起こっている場合には削除されることで、まあ、逆に削除要求があって、まあ、5年間はまだやっぱりそこまでやってたんだから、まあ、5
年間維持されるということですよね。
そこまでやってたんだから5年ぐらいはまあ認めてない
と。
あ、
そういうこと。
まあ、平たく言えばそういうことですから、はい、ちょっと
分かりにくい
ですね。分かりにくいですけどね。からDXCC の基準の変更ですね、はい、削除ルールの3番目になるんですけれども、はい、現在の DXCC リストに影響を与えない、言い換えますと、はい、過去に遡って基準の変更は適用しないということですね。
あ、
はいはい、例えば今のイギリス、ユナイテッドキングダムですね、はいはい、これ今のルールに当てはまれば一つの国ですよね。
あ、そうですね、はい、あれいろんなこう、
そうなんですよ、スコットランドとか
州じゃないけどそういうのありますよね、
はいはい、
スコットランド、ウェールズとかね、
そうそうそう、はい、あるんですけども、まあ、それはもう本来は一つのエンティティになるんですけども、はい、削除ルールの一つで、まあ、過去のエンティティがそのまま維持されてますということですね。あ、まあ、これはやっぱり、
そうですね、
政治的なところも
当然ありますよね。あと昔ね、あそこは別だよって主張してたんでしょうね。だから今それを当てはめると、例えば中国でもなんとか自治区とか
ありますよね。ありますよね。
だからそれは、うん、それとそのままイコールだったら別エンティティなんだけど、 その後、ね、中国が決まったんです、
はい、そう
なって
るんです
ね。
はい、うん、まあ、そういう意味で、まあ、そういう意味でヨーロッパは結構小さい国もとか
あります、
は
い、ありますよね。
からまあ国が飛んでたり、
ね、あ、飛んでたりしますよね、
う
ん、
からあと南の方 のいわゆる今島ですね、
はいはいはい、
そういうところも結構
島がね結構大きいかもしれないですね、
距離もね、
あとなんとか領だったところ、そうそう、昔ね、うん、それが独立して国になったり、
カリブがそうなんです
ね。あ、カリブもね結構いっぱいありますよね。
国が変わったりもするんです。
あ、
どっかで 国が主権が交代したとか、
一つの島 で、うん、そうですね、
二つに分かれてるところ
が、ね、ありますよね、
はい、まあ、そういうのはいろいろとややこしいん で、
はい、
でただ、まあ、アマチュア無線という観点からね、まあ、それは、うん、まあ、結果的には政治とかそういう歴史とか、まあ、まずまあ、あるにしても、
はい、
まあ、こういうふうな地域に分けて、まあ、どういうところと急増したよというのを、ね、
はい、
やろうというのが考え方ですよ ね。だから、まあ、は
い、
結果的にはまあ、みんな楽しく、
はい、
やろうということでね、
そうですね、
はい、ということなんですよね、はい、で、まあ、逆に先ほどもいろんな、私もマルタ騎士団とかね、あんまりよく知らなかったんですけども ね、細かいルールをよく見ていきますとね、なんで別エンティティになってたのかとかね、はいはいはい、それから考えてみると地理的なこと、歴史的なこと、まあ、先ほど宗教的なものとかね、はい、まあ、いろんな歴史のお勉強ですね、
はい、できるんですよこれ。
地理、社会科、社会科、
社会科ですね、
はい、
だから DXCC 更新することには興味がない方でも、うん、そういうところに関心を持っていくと 結構勉強になることがいっぱいあるので ね、
今度高度急走したいなとか、
あ、そう思いますよね、
はい、ありますね、はいはい、まあ、ということでね、はい、いろんなことを見てみましょう。いかがでしたでしょうか、はい、ちょっとね、我々もね、分からないところもありますんでね、あのここはこうだよとかね、はい、いろんなお便りいただきましたら、
ね、はい、
また ご紹介させていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
JP1AWP アダピです。今年はすごく暑かったですね。ハムのラジオ、
はい、次にね、水戸市内でのね、講習会の予定お送りしたいと思います、はい、まず第4級の標準コースですけども、9月の17日18日、茨城県水戸市茨城県職業人材育成センター、こちらの方でね、開催されます、次にあの4級を持ちの方に対する3級の短縮コース、こちらですけれども、はい、8月の7日、1日だけですね、はい、茨城県、水戸市茨城県職業人材育成センター、こちらの方でね、行われます、どちらもね、お申し込みお問い合わせは富永ハムセンターまでお願いいたします、電話番号が 029-221-8217 029-221-8217、 こちらの方にね、お電話お問い合わせください。からあの FCC の試験なんですけども、はい、この前の、ね、茨城、ハムの通園の時にね、開催させていただきました。
そうですね、
はい、あの次はね、もうすぐなんですけども、7月の18日、
はい、
筑波の方で、
はい、
開催させていただくことになりました、
はい、
こちらの方はね、茨城 VE の、ね、ホームページの方をご覧いただきまして、これちょっとあのお申し込み必要になりますので、
はい、
ホームページの方からね、お申し込みの方よろしくお願いいたします。はい、以上あの水戸市内での講習会等の予定でした。
プロの資格も QCQ、 無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、プロ資格の第2級、第3級陸上特殊無線技師の養成課程を実施しています。仕事で必要としている方はもちろんのこと、アマチュアの方にも知識が広まりますのでおすすめです。陸上特殊無線技師の講習会は東京、神奈川、埼玉、千葉で毎月実施しています。詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。プロの資格も QCQ。
7月10日は東海ハムの祭典、愛知県日進市の市民会館で開催です。雅子さん、青木さよ子さん、渡部真由子さんのコンサートもあります。ハムのラジオも出展します。その翌週はカンハムです。皆さん来てください。
はい、
はい、今日の放送いかがですか。あの2週続けて、ね、DXCC ということで、
ね、そうですね、
はい、まあ、あの以前の番組で、ね、DXCC のに関して、ね、ちょこっと、ね、触れたんですけども、
はい、
ちょっとこういうふうに細かいルールの成り立ちとかを見ると非常に、
はい、勉強になりました、
ね、社会科の勉
強、私もずっと調べてみて、うん、こう原文読みながらこうずっと調べてみたんですけど、
そうですね、はい、
勉強になりますね。
確かに、そんな感じはあります、
ね、面白いですよね。
やっぱり、まあ、アマチュア無線趣味なんだけども、やはり、はい、まあ、電波ということでね、
はい、
いわゆる国の大きな資源でもあり、機密保持のためにも、はい、いうようなことでも、ね、皆さんご存知だと思うんですけどもね、はい、まあ、そういうところになるんで、まあ、難しいところですね。
政治的にね、はい、いろいろ絡むんでね、難しいところありますね。
はい、まあ、これはもう仕方ない、はい、まあ、その中で我々いかに遊ぶかということでね、
はい、
はい、DXCC 追っかけてみたいなと思うんですけど、ね、はい、まあ、DXCC は、ね、一つの趣味であって、まあ、いろんな、はい、ある装備方の中のアマチュアさんの中の一つなんで、
一つですね、他にもいろいろある
ので、
ね、
はい、そうなんですよ、まあ、ゆっくりね、楽中楽しみたいという方にね、あんまり DXCC 押し付けても、ね、
はい、
ダメなんで、
そういうことです、
まあ、それぞれの趣味の中でやっていきたいと思います、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、
この番組はですね、FM、水戸からの、ね、FM 波で、ね、お送りしていますけども、 FM 波で聞く以外にもインターネット経由のサイマル放送でも聞けます、サイマル放送をスマホで聞くときはリスンラジオ、こちらの方が、ね、おすすめですので、よろしく。 Android、iPhone どちらでも、ね、無料で、ね、はい、ダウンロードできますので、ね、
そうですね、
そちらから聞けます。
簡単に聞けます。
そうです、そうです、
はい
はいはい、お便りを、ね、募集しております。ハムのラジオのホームページの方から、ね、応募できますし、またメールでしたらハムアットマークハムズラジオ .net、ハムアットマークハムズラジオ .net、こちらの方まで、ね、お便りいただけましたらいいかなと思います。
はい、
ではどうも、ね、2週間に当たりまして、リュークシシ、
ありが
とうございました。
はい、
今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、J1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう、はい、
ま、
さよなら、 よなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。モールスのラブ、僕が生きる世界に今君を
寂しさにただ震えてた。動き出すことできなくて、持ってたはずの愛もいつか凍りついていた。あなたが教えてくれました。決して一人じゃないことを。こんな自分でも誰かを大切にできるってことを。デートの時は相変わらず難しい話の僕さ。でも初めて繋いだ君の手、もう留守でラブ。たとえ広い世界中離れ離れ、好きです。